どのようにして実現されていったかというのをルカはこの使徒行伝全体を通して書いているのであります。今日のところはその中でパウロの第一回伝道旅行、紀元46年から48年頃と言われていますが、このところの初めの部分です。この第一回伝道旅行は1040キロほどの距離を伝道しているわけですが、この最初の部分です。アンティオキー教会は初めはこのエルサレムのクリスチャンたちが迫害を受けてですね、ちりぢりバラバラに散って、そのユダヤ人クリスチャンが中心になってこの教会を起こしたのであります。やがてキプロス人やクレネ人が加わって、この教会の働きが始まるのです。この教会の指導者にはバルナバとサウロ以外にもですね、かなりの多くの優れた人々がいたと思われます。今日のところではこのルカはですね、3人の預言者と牧師を紹介しています。では細かく一節ずつ見ていきたいと思います。一つ目は聖霊に導かれて国外伝道。そこで聖霊はアンティオキにいるバルナバとサウロをですね、他の地域でアンティオキ以外の地域で福音を述べ伝えるようにと命令されます。一節を読みましょう。さてアンティオキにはそこにある教会にバルナバ、逃げるよと呼ばれるシメオン、クネネ人ルキオ、国士ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。一節にはアンティオキ教会に集まっている人々の名前がこう列挙されていますが、彼らは異なる人種の集まりでした。また生まれも育ちも違っていました。バルナバはキプロス出身のレビ族のユダヤ人です。ニゲルと呼ばれるシメオンはアフリカ出身の黒人と思われます。もしかしたらイエスの受難の時にあの十字架を無理に担がされたクレネ人シモンであったかもしれないと言われています。クレネ人ルキオはクレネ人の中の一人と思われます。そしてマナエン、この人はですね、なんとヘロデ王の地兄弟、王室で養育を受けた一人ですね。ですから王室の人がここにも集まっていたのです。それからサウロ、後にパウロになるんですが、サウロ、彼はベニヤ民族のユダヤ人でパリサイ派でサンヘドリンの一員でした。アンティオキ教会はですね、人種や社会的地位を超えて彼らを結びつけているものがあります。それは何ですか？ただキリストを信じる信仰だけです。キリストを信じる信仰において一致していたのです。他に共通点はありません。教会はキリストの家にお互いを受け入れ合い、皆さんそうですか？この教会もそうですね。キリストを信じる信仰の家に私たちはお互いを受け入れ合うことができるのです。またキリストにあって語り合う、キリストを中心に語り合うのです。またキリストにあって、祈り合ってきました。キリストをと自分自身との間に、何者か、また誰かがあってはいけないのです。このような教会で あったからこそ神はご自分の計画遂行のために歴史的な世界宣教のスタートをこの教会に託されたのです。そしてこの教会に集っている人々は預言者であったり教師であったりと書かれていますね。つまり彼らには賜物が与えられています。特に指導的な賜物が与えられているのです。このことがエペソの4章の11節にありますね。3版の方は377ページ、2版の方は345ページ。エペソの4章の11節を見ますと、キリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師または教師としてお立てになったのですと、エペソの4章11節にあります。教会にはこのような賜物が与えられているのですね。ですからただ信者が集まればそこが教会ではないのです。このような賜物が与えられている牧師とか教師とか長老、このここでは役員と言っていますが、長老が存在して必要な礼拝をし、そのメッセージを語り、それを聞くことによって神が自分に何を語ってくださり、そして使わされる場所でどのようにして生きていけばよいのか、そういう指針を与えてくれるのです。2節で彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウルを私のために聖別して私が召した任務に就かせなさいと言われたとあります。彼らが主を礼拝して断食して祈っている。断食をするとですね、聖霊様の御旨がよくわかるのです。すると聖霊が神の御旨を伝えたとあります。神の御旨とは何でしたか。バルナバとサウロを聖別して神がすでに与えられている特別な任務に就かせなさいという内容でした。その任務はアンティオキ教会に与えられた国外伝道の務めの具体化であります。この命令は預言者の一人の口を通して語られたと思われます。3節でそこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出したとあります。教会の指導者たちに与えられた神の意志、神の御旨、これは教会全体の思いとなったのです。教会は断食と祈りのうちに神の御旨を確かめたのです。そしてその後全教会がバルナバとパウロを教会の公認、教会全体で認めた宣教師として派遣することにして送り出したのです。その印は二人の上に手を置いて、安心をした。国外宣教の働きは教会の宣教とか教会の宣教とがこの運命共同体、教会と宣教が運命共同体、宣教は教会が一致して送り出す、そういう運命共同体を表しているのです。宣教の働きは神の業に参加する教会における共同の働きなのです。ここはとても大切なところですね。バルナバとサウロが福音を述べ伝えに出ていくとき、教会から使わされたのです。彼らは一人で計画して一人で出ていったのではない、神の御旨を行うために教会が一致して祈って送り出したのです。これは全てのクリスチャンに当てはまる原則です。 パウロはコリント人への手紙の第一で、このように言ってます。12章13節、3版は335ページ、2版は306ページ、コリント人への手紙第一12章の13節。なぜなら一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受けて、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされた。人種に関係なく、出生場所に関係なく、とにかく一つの御霊がこの一つの自由人とするのですね。私たちがイエス様を信じるときに、その時に聖霊によって新たに生まれます。生まれ変わるのです。ボーンアゲインするのです。私たちがイエス様を信じたら、その時に聖霊によって新たに生まれる、ボーンアゲインする。ですから聖霊によって私たちは同時に全てのクリスチャンがキリストの体である教会の一部になるのです。私たちは教会の一員、教会の一部、そして教会全体はキリストの体、そのように言っているのであります。ですからクリスチャンとして生きることと教会生活をすることは切っても切り離さないのですね。私たちは神の家族であり、キリストにあって兄弟姉妹となったのです。したがって私たちはここから使わされて、それぞれの場所に出ていきます。バルナバとパウロはアンティオケ教会から使わされて出ていきましたね。私たちも礼拝の後は出て行って、伝道するのです。2つ目、キプロスでの伝道。2人は聖霊に使わせてセルギアに下り、そこから船でキプロスに渡った。まあ、ちょっと見にくいですが、地図を出していただきたいと思いますけど、アンティオケっていうのはずっと下がエルサレムですが、かなり北の方にあって、アンティオケ、そして、そこから20キロぐらい海の方に行ったセルキアというところから、船でして、このキプロス島の西の海岸サラミスに着いたんですね。そして、サラミスからサラミス、パフォスに行った。ここが首都、キプロスの首都ですが、そこへ行った。そしてこの第1回伝道旅行は、パンフリアのピシデアのアンティオケまで行って、そしてパウロの出生地であるデルベへ行って帰ってくる、そういう道のりなんですが、今日のところはパポスまでのお話です。そして、この彼らが断食をして送り出されたこのキプロス、このキプロスはですね、セルギアが商業の中心都市であってですね、ここには銅とかいろんな鉱山物も出たそうなんですが、ここで、 最初の伝道をします。二人はアンティオキの港にそのセルギアから出て行きました。そして、キプロスのこのセルビアで、伝道を始めます。サラミスで伝道を始めます。彼らがまずサラミスに着くと、この伝道の拠点はいつもユダヤの街道、ユダヤの街道、まあシナゴーグとも言いますが、ここに拠点を置きます。そして、訪れた町々でユダヤ人に伝道を始めていくんですが、パウロは教師としてのラビの資格を持っていたのでですね、このユダヤ人の街道シナゴーグで、説教することが許されたのです。これから彼は他の地域に行くときもまずシナゴーグに行ってユダヤ人に伝道をしたのです。あ、もう結構ですよ。ユダヤ人とユダヤ教の異邦人改宗者に最初に語りました。それはやはり彼がパウロがユダヤ人は神との特別な契約の民であるという意識を持っていたからでありましょう。この時点でも彼はもっぱらユダヤ人伝道を考えていたのではないでしょうか。この伝道旅行にはヨハネ・マルコも助手として同行していたとあります。6節で島全体を巡回してパポスまで行ったところに偽預言者で名をバル・イエスというユダヤ人の魔術師に出会った。この男は地方総督セルギア・パウロのもとにいた。この総督は賢明な人であったバルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思った。ところが魔術師エルマ、エルマという名を訳すと魔術師は二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした。サラミスに上陸した彼らはですね、島を巡回して、今度は西岸西の方のパポスに着きました。彼らはパポスでもこの伝道するんですが、バルイエスとエルマという2つの名を持った魔術師がですね、出てくるのです。ここにバルイエスというのとエルマというのはあるんですが、これは一人の人ですね。このマジ師は当時あらゆるマジ師や占いを行っていた人でした。彼が偽預言者と、彼はですね、マジ師はですね、マジ師や占いは皆キリストの福音に反するものです。キリストの福音に反する魔術や占いをしていたのですね。それはサタンと悪霊の働きとに関係がある。そして、神以外のものに導きを求めているので、この敵対していたのですね。ですから聖書は占いや魔術や星占いを禁じていますね。神様だけに私たちは祈り求めていくのです。このイエルマというので、思い出すのですが、 新宿シャローム教会の主任牧師さんは稲福エルマー先生とおっしゃるんですね。それでエルマー先生はハワイの出身で日本に来て、すごく素晴らしい働きをしておられる新宿シャローム教会の主任牧師でいらっしゃいますが、日本に来たらエルマは魔術師だと、いやこれは大変だと、俺は魔術師がない、だけどまあ親がつけてくれた名前だからこのままにしようというんで、ずっと稲福エルマで通されていますね。稲福エルマ先生は素晴らしい働きをしておられます。いろんなペンテコステ教会の会合での例えば、リバイバル同盟とかそういうところでの役員をしたりですね、やっておられます。ですから、自分の名前は嫌だと思う人がいたらですね、これを思い出してください。あくまでも偉い人になるんです、ね、名前は関係ない、イエス様だけにつながっていればよろしい、そういうことではないでしょうか。そして、総督はそのバルナバとサウロに会って、彼らが語る神の言葉に、耳を傾けようとするほどの興味を持ちました。側近の魔術師としてはですね、総督がイエスの福音に触れる、これは大変ですね。この魔術師たちは星占いや魔術やで、名もなし収入を得ていたわけですから、彼が福音に触れてクリスチャンになったら私たちの身が持たないと思ったことでしょう。ローマ帝国の地方総督であるこの総督がですね、異邦人であったにもかかわらず神の言葉を聞きたいと思っています。おそらく自分の周りの宗教には真実がないと思ったのでしょう。ユダヤ教に本物があるかもしれないと思ってユダヤ人のバルイエスを近くに引き寄せていたものだと思われます。ちょっと失礼しますね。3つ目はローマ総督の改心です。8節に、しかしサウロ別名パウロは聖霊に満たされ彼をにらみつけて魔術師を叱り飛ばしたのですね。ここから初めてパウロという名が出てくるようになります。もともとサウロという名はユダヤ名でラテン語のパウロスから来ていて、小さき者、パウロローマの名はね、パウロという名はローマ名で小さき者、先ほど言ったサウロはユダヤ名で旧サウル王様にあやかって付けられたものとも言われています。ですから王様から小さいものへと名前が変わっている。ここからずっとパウロという名前を用い出すのです。それはここからの伝道がユダヤ人の宣教から異邦人の宣教に 移り変わっていく、そういうところでありますから、ルカはそのようにしたんだと思います。パウロは神の言葉に故意に逆らい伝道を妨害する者に対して厳しい態度で臨みました。そして聖霊に満たされてこう言いました。十節。ああ、あらゆる偽りと横島に満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間日の光を見ることができなくなる、といった。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探し回った。この出来事を見た総督は主の教えに驚嘆して信仰に入ったとありますね。バルイエスはイエスの子という名前ですけれども、魔術師は救いの子ではなく悪魔の子であり、すべての正義の敵であって、真理の源である神に反逆していますね。パウロが見よ、主の御手が今お前の上にある、お前は盲目になってしばらくの間日の光を見ることができなくなると叱責したとき、たちまち神の裁きはこの魔術師の上に及んでですね、霞と闇が彼を覆って、なんと目が見えなくなっています。この奇跡的な出来事の一部始終を見ていた地方総督セルギオ・パウロ、主の教えに驚嘆して信仰に入ったとありますね。この出来事を見て信仰を持つように導かれました。私たちが ここから学ぶことができるのは何でしょうか。聖霊に使わされることによって神の力が現れる、ね、パウロは聖霊の力によってこのバルイエスというともエルマともいう魔術師に出席をしたのです。神の力によって。このようにしてこの本格的な世界宣教の発砲は総督セルギオ・パウロの改心でしたね。福音がローマの貴族社会に接触した最初の出来事であるとも言われています。ローマの高官がイエス・キリストを信じる信仰に入るということは大変な勇気と決断が必要だったと思われます。当時は彼らに義務付けられている皇帝礼拝、またそれぞれの地域での偶像礼拝をしないことになるとですね、自分の地位や時には命の危険に及ぶことが予想されていたからです。しかし彼は完全と入信したのです。それだけパウロが聖霊に満たされて伝道した言葉と技とに力があったということですね。奇跡そのものへの驚きではなくて主の教えによったのですとあります。それはいかなる魔術にも勝る霊的な力の表れでありました。私たちは学問のような知識や知恵を人々に与えているのではありません。人々の人生を180度変えてしまう神の力を伝えているのです。パウロはコリント人への手紙第一でこのように言っています。2章4節開きましょう。 319ページ、3版は319ページ、2版は292ページ、コリント人への手紙第1:2-4、表紙にも書きました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではない、御霊と御力の現れでしたとあります。私たちは神の御力を伝えています。私たちが教えられることにいつも聖霊に満たされ、主を礼拝し、主に聞き従い、主からの御旨を行うものと変えられることですね。その中でまだイエスの福音を知らない人たちにどのように伝道したらよいかを尋ね求め、主からの御旨を聞き、主がなされたいことを聖霊の力によって行わせていただくことではないでしょうか。アンティオキの教会で彼らが主を礼拝して断食していたというところにも注目したいと思います。教会の存在の目的の一つは主を礼拝することですね。礼拝とは自分の存在すべてを神に明け渡す、王の前にひれ伏すように神の前にひれ伏すこと、そしてこの二人は礼拝して断食していた聖霊の御声を聞いたのですね。ですから私たちもそうしようでありませんか。私たちは教会において心を整えて礼拝し、神を賛美し、祈り黙想し、神が自分に何を語っておられるかを知ることができます。その御声を聞いて伝道のために外に出ていくことができます。そのためにパウロたちはこのアンティオキ教会は断食をしたと、ね、断食をして祈る、断食をして祈ることは大切なことです。神の国は近いのです。まだイエス様の福音に接していない人に福音を伝えること、私たちに主が与えられておられる使命の優先順位、最優先的な課題なんです。皐月聖会でもアンドリュー・ビンター先生はおっしゃいました。世界人口の75億のうちクリスチャンは25億、まだイエス様が伝えられていない人は10億人、イエス様を知らない人10億人、先に救われた私たちはこの人たちに伝道する使命が与えられているのです。私たちの周りを見てもイエス様の福音を聞いたことがない、そういう方がたくさんおられます。再臨では神の国に大勢の方と一緒に入ろうではありませんか。神を愛し、隣人を愛して、友人、知人、周りの人はこの地獄に行くことがないように、天国に一緒に入るように、福音を伝えていきましょう。イエス様の御旨を聞き、聖霊の力によって宣教の重りを持って今日も出ていこうじゃありませんか。お祈りしましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美します。私たちは ウロさんの宣教の働きを今日も学ばせていただき、心から感謝します。パウロさんは人の働きを通してどんな困難や迫害にあっても聖霊の助けによって世界宣教の使命を持って伝道を続けることができました。どうか私たちにも世界宣教の重荷を負わせてください。主に祈り、主の御声を一人一人にお聞かせください。御声に従って聖霊に満たされ、それぞれの働きに出ていくことができるように聖霊様の力をお与えくださいますように、どうぞお願いいたします。尊いイエス様のお名前によって今日の御言葉を感謝して感謝して、イエス・キリスト様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。